協愛学園前橋国際大学の大森昭雄学長に FM 群馬のスタジオにお越しいただきました。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
大森学長は専門はアメリカ文学だそうですね。
はい、学生の頃からヘミングウェイっていう作家をずっと研究していて、まあ、一応ね本も何冊か共著ですけど出してるんですよ。
そうですか、はい、てっきり経営のご専門かなと、
時々言われます、
ね、思っていたのですが、はい、そうですか、はいはい、1996年に協愛学園に就職して前橋国際大学の前身である短大の講師として教鞭を取り始めたそうですが、大学の開学にも関わっていたんですか。
当時は本当に着任してすぐだったので4年生大学にするっていうのは後から知った感じなんですね。ただまあそのプロジェクト動き出してからは、はい、まあ、一応まあ一教員としてですけれども、うん、広報であるとかあるいは施設設備であるとか、まあ、新しい運営の仕組み作りとか、うん、まあ、そういうところに少し関わったりもしました。はい、
そして1999年に開学しましたけれども、はい、開学の翌年には定員割れになってしまうんですね
、はい、
協愛学園というこのブランドはそれこそ今ちょうど130年をもう超えてらっしゃったり
133年目ですね、
はい、当時の教職員の雰囲気というのは、
まあ、そうですね、はい、やっぱりまあ短期大学から4年生大学になるということで、はい、こう希望を抱いていたので、うん、ある意味でがっかり感っていうのはやっぱりありましたよね。もうなんか希望を持って自信を持って作った学校なのに、うん、受け入れてもらえないのかなっていうがっかり感、それから危機感による焦りみたいなものが、うん、まあ、全体を覆っていたかなというふうに思います。
うん、大森学長は当時どういった立場で参画をしていたんですか。
いろんな改革を進めていくのにその時の学長が学長室っていう組織を作って、うん、まあ、その学長室というところのメンバーとして、はい、まあ、いろんなチャレンジをしていくという機会はいただいてましたね。う
ん、
はい、
そのいろんなチャレンジのまずスタートとしてはどんなことからなされました。
そうですね、まあ、全部が私がやったっていうことではなくて、はい、まあ、組織としてやってきたことですけれども、まあ、短期的な対策としては、はい、やっぱり優秀な学生が来てくれるように、うん、英検2級を持っていたら4年間学費を免除っていう大胆な打ち手をこれ今ではね全国的にも、資格特待っていう制度いろんな大学にあるんですけれども、はい、その先駆けになったのが本学だっていうふうに言われてます。
うわ、う
ん、でま、現在もですね実は持ってると1年間免除なんですよ。高校時代の頑張りを見ようと、それからもう一つは、はい、国際社会学部という学部なんですけどそれ一つの箱だったので、まあ何を学ぶかちょっとよくわからないなっていう新しい日本初の学部でもあったので日本国際社会学部なので、まあ、そういった受験生の声に応えて、まあ、英語とか情報経営とか、うん、その学びのルートがわかるようなコースっていうのを設定したんですね。でこの大学で何が学べるかっていうのを明確にした、はい、まあ、それがまあ短期的な取り組みで、で中長期的には、はい、やっぱり定員割れをしていても入試のレベルを下げないってことをしました。でこれだから定員割れしてるのに不合格も出し続けていて、ね、で、まあ、やっぱりね、うん、自分たちの教育力っていうのをちゃんとこう自己分析をした時に、うん、しっかりとお預かりできる人を責任持ってお預かりをして、うん、社会に育てて出していかないと、うん、その先の地域の信頼っていうのは得られないだろうということで、うん、まあ、そういうふうにちょっと厳しい話ではあるんですけれども、まあ、定員割れしていても入試のレベルを下げないと、これは社会に対する責任だということでやってました。それから、グローカルというコンセプトですね。
グローカル、
グローカル、グローバルプラスローカル、グローカルなんですけど、これはまあ開学の時からそのコンセプトを持ってたんですけどそれを再度確実なものにして、まあ、やっぱりグローバルな視野を持ちながらローカルに活躍できる人材っていうのをずっと言ってきていたのに、一方では世界に羽ばたくみたいな PR もしていたんですよね。 ある意味ブレブレだったということ、
矛盾が、
でね、そんな時にある教授がポロッと一言、
はい、
やっぱり地元の子が来てくれないのに全国から学生なんか来ないよねってポロッと言った時があって、それでみんなこう目から鱗というか、で、まあ、本学はまずこの群馬のための大学になるんだっていう覚悟を決めた、うん、で、まあ、短期的な取り組みと、はい、まあ、中長期的な視野を持った取り組みと、まあ、両方を やってたっていうことかなと思います。
その英検2級の学費免除の件なんですけれども、はい、これアイデアが出てきて、ただそれすんなり通ったんですか？
まあ、経営サイドも勇気がいることだったと思うんです。
大胆ですよ ね、
うん、ただやっぱりその定員が割れてるわけですから、何もしなければ学費の収入っていうのはないわけですよ。
確かに、
うん、で、だけども、まあ、4年間学費はただですよと言いながら、まあ、例えばね、入学金であるとか、それから施設費とかは、まあ、納めていただけたり、でそれで勉強を頑張れる子が来てくれて、その子たちが大学自体を学ぶキャンパスにこう変えてってくれたという効果もあって、だからもともと収入がないところにプラスアルファでそういう効果を持たらせてくれる子たちが来てくれるっていうところが、まあ最後の決め手になったかなと思います。
そのあたりというのはけんけんがくがくで議論をしていったんですか？
そうですね、この制度自体は、まあ、そんなでもなかったような気がするんですけど、うん、構成をやろうと言った時には結構けんけんがくがくで、やっぱりもともと理想の学部のカリキュラムを作っていたわけで、うん、はい、でそれを早くも変えていくっていうこと、
そういうことですね、
だからどっちが正解か分かんないんですよ、やってみないと。でやっぱり理想のカリキュラムのままもうちょっと頑張るべきだっていう人たちもいるし、いやこのままではダメだと、ちゃんと受験生に分かるようにコースに変えていかなきゃダメだっていう人もいて、まあ、そこはなかなかね、まあ、幸いだったのは、そのとにかくこの大学をもっと良くして学生たちに来てもらえる大学にしようっていうことは一致してたわけですね。その方向性がどっちがいいのかっていうところなので、まあ、ゴールはね、向いてたところは同じだったっていうのが、まあ、なんとかねギリギリ崩壊しないで済んだ、
ヒヤヒヤまあそうした立て直しの取り組みの中で、定員割れをしていてもこう不合格をレベルが達しない、まあ、方には出すということで議論もあったんではないかなと思いますが、そのあたりどうですか？はい、
そうなんですね、もちろんどなたでもどうぞって言って、お金目当てじゃないですけれども、まあ、そういうこともあり得るかと思うんですけれども、さっき言ったように、まあ、社会的な責任、それから自分たちの教育力、ところがやっぱり経営を考えると厳しいことは確かなんです、でその矛盾をどう解決するか、これもかなりの時間をかけて議論したんですけど、最終的にはね、もし足りなくなったら、自腹を切ろうと。
え、自腹？
はい、うちにはね、給与の抑制規定っていうのがあって、
抑制規定、
収入に対して、
はい、
教職員の人件費が一定の割合を超えたら、超えた分を一律給料カットするっていう規定があるんですよ。でこれはもともとなかったんです。でなかったけれども、教職員みんなで議論して、これ不合格を出し続けるっていうことはその可能性もあるから、だったらもうその給与抑制規定を作って、それ以上いったら自分たちの給料カットしてでもいいから、このを続けさせてほしいっていうことで議論をして、ね、やったんですね。まあ幸いみんな頑張ったので、その規定が発動されたことはまだ一度もないんですけど、でもその覚悟を持って、っていうことで入試のレベルを維持した。
どのくらいで成果って出てくるもんなんですか？
定員割れ自体は、まあ、数年で解消はできたんですけれども、
はい
はい、 そうやってこう教育改革も含めて全国的にこう評価をいただけるようになるにはそれから10年かかったかなと思います。教育ってちょっと時間かかります。
もちろん大森学長の活躍もあったと思うんですけれども、改革の4年後34歳の異例の若さで学部長に選ばれたそうですけれども、はい、これはパワーの源というか、
まあ、やっぱ学生可愛いんですよね。でこの学校をなくすわけにいかないなみたいなことはあるし、自分にとってもやっぱり大好きな研究の場を維持もしていかなきゃいけないという思いもあるし、あとはやっぱり取り組めば取り組むほど大学がこう自分ごと化されていく、でだんだんね大学も愛おしくなっていくんですよね。結構うちの、教職員は、はい、うちの大学っていう言い方をしますけれど、まあ、そういうふうになると強いですよね、組織は。
立て直しが成功しまして、さらに大学を発展させていく様子もこの後伺っていきたいと思いますが、はい、その前に一曲お届けします。これはどんな意味が込められているのでしょう
か。中学時代にちょっと待ってたかもしれないけど結構聞いてたんですよね、まあ、どんな小さな物語でもその主人公は私なんだっていうことを言ってくれる曲なので、はい、ちょっと勇気づけられます。
はい、それではお届けします。さだまさしで主人公。